原ちゃんの熱血サポータースタジアム。はい、皆さんおはようございます。熱血サポスターパーソナリティの原ちゃんです。7月もね、後半になりましたね。いよいよ夏本番がやってきました。暑くなるとやっぱ体力勝負になってくる毎日がね、続くかと思います。日頃の健康管理ってのはいかに大切なのかってことをね、思い知らされる時期になるんじゃないかなというふうに思います。リスナーの皆さんは体調崩されることなくお過ごしでしょうか。さて今月はですね、この熱血サポスターでは健康経営に熱心に取り組んでらっしゃる会社の方々をゲストにお招きして、社員の方々の健康を支えているサポーターとしてね、ご紹介しています。前回ご出演された企業さんもさることながらね、今回の会社さんもね、すっごくいい面白い取り組みをねされてるんですよ。でね、この番組のリスナーの皆さんにはね、やっぱり経営者の方すごく多いっていうふうにお伺いしています。でね、やっぱり皆さんにとってはね、あ、これうちの会社でも参考にしたらええなとか、これこういうに似たことできへんかなとかね、そういうヒントがねたくさん今回も出てくると思います。特にね、まあ昨今やっぱり人手不足でね、悩ましい時期がね、まあ続いてますよね。まあそういった時代に、やっぱこれからね、会社に応募してくださる方に安心感を与えるってことはね、すっごく大事です。で、今回ね、ご出演される会社さんではですね、その健康経営の取り組みを通じて、立派な成果を実は出しておられるんですよ。一体その秘訣ってどんなところにあるんでしょうかね。皆さん知りたいと思いませんか？ね、それはまあ番組の中で、ゲストの方に直接語っていただくことにしましょう。ぜひ最後までお聞き逃しなく。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
はい、今回は大阪府羽曳野市にあります株式会社小室製作所代表取締役社長の田野室重則さん、取締役の小室妙子さん、そして、総務部長の大谷浩二さんのお三方をゲストにお招きしました。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
じゃあ前半はですね、小室製作所さんってどんな会社なのっていうところをね、リスナーの皆さんに、お伝えいただこうかというふうに思いますので、じゃあまず、会社のご紹介を簡単にお願いします。
はい、はじめまして小室製作所代表取締役田野室重則といいます。よろしくお願いします。当社はタッピングネジを製造しておりまして、まあタッピングネジはあまり普段の生活では聞き慣れないとは思うんですが、まあ、自動車や家電製品、
はい、
住宅設備、はたまた建設機器に使用されている、皆様の生活にはなくてはならないネジを製造させていただいている会社になります。
あ、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、まあ、今お聞きしたら、まあそのね、ネジを作ってらっしゃる会社、まあ、いろんな、ね、製品とか商品にこう使われているネジを作ってらっしゃるということなんですけど、はい、羽曳野市に本社を構え、ずっと最初から構えられてたんですか？
もともとは、はい、大阪市内の、北辰海のところに本社を構えてたんですが、まあ、15年ほど前に、工場との連携をこうもっと深めようってい こう目的がありまして、
はい、
まあ、ちょっとより工場と密に連携を取るようにするためにも、工場の近くに、
はい、
工場が羽曳野にありましたので、だから本社の方も羽曳野の方に移して、より工場と連携できるようにということで移転させていただきました。
なるほど、
はい、
わかりました。じゃあ、まあ15年ほど前に本社が羽曳野の方に移転されたということなんですけど、はい、まあ、会社としてはもっと前から当然、ね、続けてらっしゃるわけですよね。
そうですね、はい、
ちなみに会社の創業っていつぐらいの話ですか？
71年ほど前になりますね。
70年前
です。
ということは、前回の東京オリンピックのもうちょっと前
もうちょっと前ですね、うん、多分 僕自身もまだ生まれてないような
そうなんですね、はい、じゃあその当時の頃ってどんな時代だったかっていうのは、あの社長の方は、ま、社長ご自身は先代もしくは先々代の社長さんからお伺いされてることってあったりしました？
はいはい、まあ、当時はね、うん、とにかく物がないっていう時代だったんですよね、
ええええ、そうですね。
だからなんかとにかくあの物を作って経済を回していくということが、
うん、
まあ最優先、
うんうん、
まあ、ほんでね、何もないしね、比較的あの周りからの、あのうるさい、うるさい、うるさいって言い方おかしいんですけどこうなんて言うたらいいかな、周りからも、
はい、
あのわとなんていうかな、クレームとかも少ない、で比較的にこう誰でもできるっていう商売っていうところから、
はいはい、
こうネジ、
うん、
っていうのがまあまあなんか当時は、
うん、
あの気楽に始めれるっていう仕事だったみたいで、うん、
はい、
そこからネジの会社を立ち上げて、
うん、
あの創業していったということはちょっと聞いてますけど、
うん、そうなんですね、はい、なるほど、まあ、確かにおっしゃった通り、まあ、昭和30年、多分昭和30年ぐらいなんですかね、
長谷さ
んね、まあ、30年40年ってちょうどこう、ね、日本が高度成長期ですから、
はい、そうですね、
おっしゃる通りやっぱり物が足らないっていう時期ですから、うんうん、あ、やっぱりある意味どうなんでしょう、物を作ったら作っただけ売れていったっていう風な、そんなあの、まあ、商品としてはそんな感じの時代背景なんでしょうかね。
そうですね、品質的にも、品質的にもさほど、
うん、
あのうるさくもなく、
うんうんうん、
今ってすごく品質をね、
うん、
重要視されるんですけど、
はいはい、
当時はね、
うん、
先ほども言ってたように、まあ、経済回すことが最優先なので、
そうですよね、
品質もさほどうるさくなく、もう作れば作れるほど、
うん、
売れていくという時代でしたんで、うん、
なるほど、
はい、
うん、分かりました、まあ、そういう時代を経て、まあ、あの会社がどんどんどんどんこう成長していくっていう風な、まあ、歴史をたどっていったかと思うんですけど、
はい、
まあ、その中でね、
はい、
まあ、会社としてこれは大きな転換期になったなとか、うん、これでこの出来事がちょっと節目になったなとか、なんかそんなような、ことってあったりしました？
そうですね、まあ、大きな転換期ってなると10年ほど前ぐらいですかね、
はいはい、
に同業他社様が、
うんうん、
まあ、相次いでこう廃業なさるっていうことが結構増えたんですよね。
あ、そうだったんですね、うん、
まあ、そこで、ね、うん、やっておられた、製品が、
うんうん
うん、まあ、弊社の方に一気にこう注文、
はい、
いただけて、
はいはいはい、
まあ、とにかくやるしかないっていう気持ちで、
うんうんうん、
全員一致して、
うん、
こうなんていうかな、こう、まあ、それに向かって全員が一致団結して、うん、さあやるぞっていう気持ちの中で、
うん、
仕事をしてたっていうのがすごい、なんか一番、うん、
はい、
当社がその時に変わったのかなっていう。
あ、そうなんですね、
はい、
まあ、まあ、よそさんがこう、ね、相次いで廃業されたということで、
はい、
まあ、確かにそれが一気にドーッとこう
押し寄せてき
た。大変だったんでしょうね。
すごく大変でしたね。
どんな風に大変だったんですか。
まあね、すごい大変だったんですけど、
うん、
すごく混乱したいうことはなくて。
あ、そうだったんですね。
はい、確かに、もう何百点っていう、
うんうんうんうん、
製品、
うん、
もう納期とか計画とか、
うん、
価格とかをすごく詰めていって、
うんうん、
詳細に詰めて、お話しして、
うん、
相手さんのところ納得いくような納期とか価格に合わすのは確かに大変だったんですけど、
うん、
でもね、当社がやらないと、
うん、
まあ、本当に物が作れないですし、ね、本当に世の中の経済が回らない、
うん、
産業が回らないという使命に、
うん、
こうなんていうかな、大きく火がついたみたいなイメージですね。
なんかこうやるぞっていうやる気にこう
バッ
とこう火がついた、
はいはい、その通りです、はい、
まあ、そこで熱血サポーターになったわけですね。
そうです
素晴らしい。なんかお聞きしたら、そういう業界さん、はい、ネジ製造業者さんの間でなんか変わったなんていうんですかね、表現をされるっていうことで、
はい、
お聞きしたんですけど。
そうですね、
何でしたっけね。
あまりね、
うん、
世間では全然知られてないと思うんですけど、ネジの業界ではね、うん、ネジ屋さんの仕事はね、産業の塩っていう風に言い方されるんですよ。
なんで産業の
塩、
はい、あのソルトの塩。
そうです、ソルトです。
面白いですね。
そうですよね。
どういう意味合いなんですかそれって。
あのね、まあ、簡単に言うと、うん、塩って料理には欠かすことのできないものですよね、はい、それも、ネジも一緒の意味合いで、まあ、自動車とか家電とか機械機器とか、
うん、
ネジ使用されているんですかね、うんうんうん、普段使用している分には気にもならないんですよね多分ね、ネジが全然みんなネジなんて見てもないんですけど、まあ、ネジがないと皆様が普段何気に使用している便利な商品とかも作れなくなる、
うん、確かに
ですよね、
うん、
でね、どんな料理も一緒なんです、
うん、
料理も塩が絶対にないと、
はい、
美味しいという感覚にはならないっていうので、うん、同じ意味合いで産業のネジっていう風に、
深いですね。
深いんですよ、
ねえ、
はい、
これ考えた人偉いですねこれ、
はい、僕って言いたいんですけど、
いやそういうことにしときましょう、
はい、ありがとうございます
いや素晴らしい、言い得て妙だなっていう風にね、はい、うっとりしながら聞いてました。
いやいやいや、
はい、産業の塩、これ今日の名言だと思いますね。
はい、
はい、でどうなんでしょう、まあ、そういうことをね、まあ、大変な時期をこう乗り越えられて、
はい、
会社としてもすごくこう大きく成長されたんじゃないかなと思うんですけれど、
はい、
まあ、そういう、なんでしょう、会社の業績っていうことに関するとどんなような変化がありました？
やっぱり、お客様が、
うん、
当社、
うん、
より一層信頼を持っていただいたこと、
はいはいはい、
またはその先のエンドユーザー様の商品を組み立てる作業を止めることなく無事に供給できたことに、すごく感謝していただいたし、その後のエンドユーザー様の、から、まあ、うちの間に入っていただいている商社のお客様から当社に、お見積もりなどたくさんいただけるようになりまして、
素晴らしい、
はい、でね、もちろん お見積もりいただいて売上、
うん、
当社の売上も上がったのはもちろん嬉しかったんですけど、うんうん、まあ、それ以上に一番嬉しかったことは、
うん、
得するか損するかではなくて、
うん、
なんかどこかの誰かのために、
うん、
こう一生懸命頑張れば、
うん、
おのずと結果はついてくるのだということを、
うん、
こう社員全員が実感できて、
うん、
こうまた達成感を強く感じることができたことで、
うん、
一層社内の結束が高まったのが一番嬉しかったかなと思います。
なるほど、いい話ですね、
はい、
まあ、そうやってこうチームワークがもっとぐっとこう、
そうです、
強くなったと。
いや本当に、
だからこうそういう、ね、まあ、確かに大変な時期だったかと思うんですけど、その、まあ、なんと言いますかね、
はい、
苦労がエネルギーに変わったと。
いやその通りですね、
うん、なんかそのようないい話ですね、
はいはい、その通りです。
なるほど。でどうなんでしょう、社員の皆さんってね、
はい、
どんな雰囲気で普段お仕事されてるんですか？
まあ、どんな和気あいあいとね、
うんうんうん、
やっぱり僕自身がこう笑顔を大切にするっていうのがモットーなんで、
うん、
こう和気あいあいと、
うん、
楽しそうに仕事はしてますね、
うんうん、
はい、
ラジオだとねよくわかんないですけれどね、今ね田之室社長めっちゃいい表情でお話されてますよ。
ありがとうございます。
はい、
だからそれをね、
うん、
もっと深めるために、
うんうん、
まあ、各部門の連携を重視しているところはありますね。
はい、具体的にどんなような連携のされ方されてるんですか？
ね、
うん、
一応、まあ、管理職、
うん、
だけのミーティングであったり、
はい、
リーダーだけのミーティングであったりっていうのを月1回やって、お互いの部門間でどんな状況になってるのかっていうのをこうみんなで報告し合うっていう場を設けてますね。
大事ですよね、
はい、
こういう連携ってのは本当に大事ですよね、
はい、
じゃあ社員の皆さんお一人お一人
は
どうなんでしょう、はい、例えば朝礼で何かお話されるとか。
もちろんおっしゃっていただいたように毎朝朝礼で、
うん、
全員が一応持ち回りで、
うん、
朝礼リーダーが毎日変わるんですよね。
そうなんですか、
はい、
お
で一言一言、ね、持ち回りのリーダーが話していくみたいなこともやってますね、
はい、どんなことをお話されるんですか？
まあまあ 一人はね、うん、まあまあ内容はプライベートのこと、
うん、
仕事のこと、
うん、
いろんな話はあるんですけど、まあ10秒くらいで、うん、終わる人もおれば5分ぐらい喋る方もいてるんですけど、はい、
人それぞれなんですね。
人それぞれです。
うん、面白いですね。
はい、
なるほど。まあまだまだね、小室製作所さんの会社の人となりと言いましょうかね。
はい、
もっともっとお聞きしたいところではあるんですけれど、はい、まあ一旦この辺で、はい、ジングルを挟みまして、後半のお話に移るといたします。しましょう。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、今回は株式会社小室製作所の田野室社長、小室取締役、大谷部長のお三方をゲストにお招きしています。皆さん後半もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、後半はですね、社員の皆さんとの関わり方ということをね、テーマに深掘りしていこうと思ってます。やっぱりこう業界の特性でやっぱりこう、どうしても体を動かしたりとか、そういった仕事が多いかと思うんですけれど、そういう話でね、社員の皆さん の, その健康状態にどのようにこう気を配ってらっしゃるかということからお話をスタートしたいんですけど、いかがでしょう。
はい、小室製作所の、大谷と申します。
はい、お願いします。
協会憲法さんの方から、いろいろとなんかの資料とか、送られてくる中で、事業所全体で何か健康づくりに取り組みませんかというような、ちょっと健康宣言というような資料がちょっと目に留まったんですね。
はいはいはい。
それを内容を、ね、ちょっと社長の方にちょっとお話しさせてもらったところ、他社でもそういう取り組みをされてて、すごく効果出てるみたいやでみたいな、
そうなんですね、
ちょっと話をお聞きしたんで、それがきっかけでちょっと弊社の方でも、ちょっと実際ちょっと取り組んでみようかなっていう形で、取り組みだと思いました。
なるほど。
はい。
じゃあそのいろいろな、ね、憲法さんからの情報もある一方、社長が、いろんなところからお話を聞いてくださった。
そうですね。
でそれで、いざゴースタートした。
はいはい。
なるほど。でそれっていつぐらいの話のことですか。
そうですね、2023年ぐらいですかね。
じゃあ2年ほど前、
2年ほどぐらい前ですかね。
なるほど。で今は有料法人の認定を取られてる。
はい、取りました。
そうですか。おめでとうございます。
素
晴らしいです。で、認定を取られるにあたってどうなんでしょう。ということは2年前ということは2回目の
2回目になります。
そうですか。
初回は2024年の方でちょっと認定いただきまして、今回がちょっと2回目のところですね。
なるほど。そうやって認定を取られる中でね、いろいろこれはできてる、これは、これからもっとしっかりやっていかなくちゃいけないなとか、そういう多分棚卸しみたいなのができたかと思うんですけど、
はい。
どうなんでしょう。ズバリ御社の中での その健康課題と言いましょうかね、どういったところにそういった課題だったんですか。
そうですね、一応課題といえば BMI の数値をやっぱり25を以下、っていうところちょっと目標に、
はい。
私もちょっと BMI25 は超えてるんですけど、
そうなんですか。
はい、
なんか私ぐさって言います。めっちゃ来てるんですけどね。いや BMI 私30いくつなんで、とんでもないもうメタボちゃんなんですけど、そうなんですか。ということはどうなんでしょう。やっぱりその運動習慣っていう。
そうですね。ちょっと歩いてもらったりとかね、
はい。
ハイキングとか、そういうのを。そういうのをちょっと提案させてもらったりとか、そういうところで、はい。
なるほど、分かりました。ありがとうございます。そういう運動習慣が少ないことに関して、そういう、ね、取り組みはいろいろされてるかと思うんですけれど、これ結構社員の受けが良かったみたい なんかそんなことってあったりしました。
小室製作所の小室です。お願いします。
改めましてどうぞよろしくどうぞ。はい。
歩いてもらう習慣、なかなか歩くっていう習慣ない人が多いので、きっかけとして家族も参加してもらっていいですよっていう、山登りのイベントをやったんですけど、
山登りのイベント、
はい。でなんか全部費用 もうそこに集合場所行くまでの交通費とか、お昼ご飯とかそういったのも全部会社 か費用を負担して、
へー、
参加してもらおうということでやったんですけど、最初この3人しかいなかったらどうしようって言ってたんですけどで17名ぐらい参加してくれました。
あ、結構来られましたね、
はい、
よかったですね、
はい、
じゃあ皆さん喜んでくださったんでしょうか。
な
んか
楽しんでくれてました、
うんうんうんうん、なるほど、いいですね、はい、他にはどんなような取り組みされてるんですか。
あとは健康診断で毎年お世話になってる病院に協力していただいて、
うん、
健康セミナー、うん、食生活だったり筋肉のことについて、
うんうん、
そういったセミナーをしてもらったりとか、
うん、
あとインボディっていうなんか体組成の測定をするっていうところで、
はいはい
はい、他にいろんな体力測定何種類か、
うんうんうん、
やっていただいてます。
体力測定って例えばどうなんでしょう、反復横跳びとか。
あ、そんなんではないんですけど、なんか片足で立てるか、
片足立ち、
あれ結構難しくって。
難しいですよね、
はい、低いところからだと本当数名ぐらいしか立ち上がれなくて。
へえ、はい、そうですか、はい、ではそれやってらっしゃる社員さんのご様子ってどんなんでした。
楽しそうで意外と競い合って、うん、なかなかそういう学校でしかね、そういう測ったりする機会がないので、うんうん、
確かに
みんな意外と楽しんで全員参加してくれてます、
う
ん、
素晴らしい。これ全員参加ってのはこれいいですよね、はい、なかなかねやっぱりそういう取り組みをしようにも、俺もええわ言うて言う人って絶対どっかにいると思うんですけど、はい、いや全員参加、
はい、
すごい。これはね、リスナーの会社の皆さんでもね、これ本当にね、はあ、そうなんだって多分なると思いますよこれね、ありがとうございます。で、事前にインタビューさせていただいたときに、なんか昨年ちょっと変わったことをやってみたっていう話をね、なんか聞いたんですけど。
そうですね、う
ん、どんなことをされたんですか。
うどんの手打ちワークショップっていうのをやりました。
うどんの手打ちワークショップ、
はい、
なんでまたそれをやろうとしたって、なんかきっかけがあったんですかそれは。
きっかけの方は、うん、社長の知り合いのカフェで、
うん、
ちょっとうどん教室のちょっとイベントをちょっとやってたみたいで、それを社長がちょっとうちの会社でもちょっとやってみたら面白いんちゃうかなってところで、
はい、
社長の一声で、
うん、
昨年夏に実施しました。
社長思い切られましたね、
はい
でどうでした、そのワークショップやってみて社員の皆さんの。
そうですね、小麦粉とかもだしにすごい材料こだわって、
うん、
4人1組で、
うんうん、
うどんを作り上げていったんですけど、
うん、
最後はねみんなで試食して、
うん、
もうすごく大好評で。
あ、そうですか、
ちなみに天ぷらも用意して
えら本格的ですね
みんな満足してもらえたと思います。
うん、
はい、
なんか私も行きたかったなっていう話聞きながらねそうだったんですね、うん、なるほど。そういったような取り組みってね、これなかなかよその会社ではまずやらないですね、そういうことはね。
そうですね、
で、そういうことがきっかけで、どうなんでしょう社長、どんないい影響があったんでしょう。
いい影響ですか、
はい、
待ってくださいね、
うん、太鼓さんでもいいですよ、はいはいはい、
そういう健康経営とか、
うん、
SDGs とかですけども、
うんうん、
そういう取り組みしてるとやっぱお客さんが結構注目してくれますし、
うん、
であとは新しくうちの会社に応募してくれる人も、うん、そういう会社安心と思ってくれるのか、
うんうんうん、
4年連続で、うん、高卒の子たちが6人かな入ってくれて、誰も辞めずに今も続いてくれてます。
へえ、4年連続で6人
はい、
で離職率なし、
はい、
はあ、びっくりしましたすごいですね、はい、へえ、中にはどうなんでしょう、やっぱりそういうことだと家族ぐるみで小室製作所さんの社員さんというのもいらっしゃるんですか。
去年入った子の、うん、弟が今年入ってくれました、
うん、そうなんですか、
はい、
お兄ちゃんの働きぶり見て弟さんが応募してくださったんですか、はい、いい会社ですね、本当に素晴らしい、はい、じゃあ、そういうような、ね、切り口の中でどうでしょう、今後ねこういうようなことに、健康系でしっかり取り組んでいきたいみたいなところがあればちょっとお話しください。
そうですね、今後は喫煙や減煙、
うん、
まあ、対策みたいな、まあ、食生活の改善などにもちょっとあの取り組んでいきたいなと思ってます、
うん。
まあ、あの11月には、ね、あの昨年に引き続き、うん、あの健康セミナーみたいなものもまたの開催しようかなってちょっと企画しています。
なるほど、はい。まあ、いろいろ、まあね、タバコの話、食生活、それから健康セミナー盛りだくさんですね。まあ、一つ一つこうやっていくことによって、ね、あのより一層、まあ、あの健康経営がこう進んでいって、で会社がこうどんどん盛り上がっていって社員さんもどんどん増えてたら、もう言うことなしですね。そうですか。いや、お話聞いてるだけでもね、やっぱ本当にあの、まあ、経営者の立場からするとすごく羨ましいなってすごく思ってるんですけどね。まあ、あのそういうような魅力のある会社さんだからこそね、やっぱりそうやってこうあの応募してくださる方もどんどん増えてくるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、いや本当に皆さん素晴らしいお話を本当 たくさんお聞きくださいまして、あのお聞かせくださいましてありがとうございました。ね、あの繰り返しになりますけどね、特にこれ経営者の皆さんにとったらね、本当にね興味深い話ばっかりやったんちゃうかなというふうに思います。ぜひねリスナーの皆さんの会社の中でもね、小室製作所さんの取り組みの中で、あ、これはっていうところを、取り上げてみてみてください。さあ、それでは、このあたりでジングル挟みましてエンディングに入りましょう。
ご縁応援貢献、夢のため、夢のため、夢のため、夢のため。
はい、今回は株式会社小室製作所の田野室社長、それから、小室取締役、それから大谷部長の、ご参加をゲストにお迎えして、たくさんいろいろね、あの楽しい、お話をお聞きしました。皆さんどうでしょう、あのご出演になったご感想をそれぞれお一人ずつお聞かせいただきたいと思いますけど、じゃあまず社長から お願いします。
はい、まあ、ラジオというものが初めてだったんですけど、うん、あのすごく楽しくて、
うん、
あの次もお誘いいただけたらなという気持ちで、
わ、
次こそはもっと楽しくやりたいなという気持ちでもう一回出るぞみたいな気持ち
です。あ、いいですね、いいですね。、はい、いや、あの実はね予定してたことの半分ぐらいですかね。まあまあ、 あのそれもあったりして、はい、まあ、ぜひあの延長戦を企画しましょうか。
はい、よろしくお願いします。はい、
じゃあ、じゃあ小室取締役お願いします。はい、
あの思ってたより緊張しましたけど、
あの、そう、
はい、でもいい機会をいただけてありがとうございました。
うん、あ、私から見たら全然緊張されてないように思うんですけど。はい、じゃあ大谷部長どうぞお願いします。
はい、いや私もちょっとあのすごくもうちょっと緊張して、もうちゃんとそのお話をねちょっとお伝えできたか、うん、ちょっと不安ですけれどもね、
うんうんうん、
まあ、あのこれからもね、あの社員のねあの健康とかをねちょっとあの考えて、まあ、健康系活動にちょっとあの力を注いでいけたらなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
ました、
いえいえ、こちらこそ。はい、では、今回の、ね、番組の最後に、田野室社長からリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、どんな仕事でもそうなんですが、あの物を生み出すというのはすごく奥が深くて、皆様の生活をより豊かにできてやりがいや楽しみの持てる仕事だと思いますので、これから製造に携わる方やすでに携わっている方々、ものづくりを楽しみましょう。
うん、いや、いい話でございました。力強いね、ものづくりを楽しみましょうというね、素晴らしい一言が、あ、本当に締めくくりにはぴったりだなというふうに思います。ね、ものづくり日本、まだまだ捨てたもんじゃないって、そんな感じですよ ね。
そうですね。
はい、ありがとうございました。お三方今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、今回はこの辺で失礼いたします。 See you next time。